はい、それではですね、問題見ていきたいと思います。で、これ、9章試験の過去問ですね。事案ですけども、公は乙に対して、公所有の土地への登記済証、実印等を預けて、長期間放置していたところ、乙は土地 A につき、勝手に自己名義に所有権移転登記をしたのち、A に対する事故の際も担保するため、抵当権を設定して、その旨の登記を利用したと。で、その後、乙は土地 A を丁に売却したが、登記は未だ丁に移転されていないということですね。で、上記の事例において、定が兵に対して定当権登記、登記の抹消登記手続き請求をすることができるかということで、で、これをすることができる場合とできない場合に分けて、論じなさいっていうんですよね。はい。さて、で、事案としてはまあ、こんな感じになっていると思うんですけれども、まずですね、甲乙間に権利点がありませんので、なのでですね、兵とか定がですね、権利を取得するためには、まあ、94条2項の累推適用を使う必要があるでしょうね。直接適用は無理ですよね。別に通報虚偽表示があったわけじゃないんで、なので、まあ、累推適用なのかなと思うんですけどもね。はい。で、まずですね、要件的に必要なのは、定に土地 A の所有権があること。それから、その所有権の取得っていうものを兵に対抗することができることの2点ですね。で、まず先ほど言いましたように、土地 A の所有権を取得するためには、これは94条2項の累推適用によらなければいけないということですね。で、今回のケースはですね、まさに平成18年判決で問題になったようなケースです。つまり、その公本人が虚偽の外観を作詞したとか、あとは私立を放置したとか、そういう事案ではないんで、まさにね、平成18年判決が、言った理屈、94条2項累推と110条の累推でいいと思うんですよね。はい。まあこれは、なんていうか、先見の明があるというか、そういう言い方すると失礼かもしれないですけども、これ、九州試験の昭和に出た問題なんですよね。平成18年判決なんか当然知ってるわけないんで、なので、まあよくね、こういう問題作ったなって感じはしますよね。はい。まあ今となればね、もう18年判決があるから、知らない人いないと思うんですけども、この当時はね、知らない人もいたんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあそれはいいとして、で、今回、その奇跡性の点はどうなのかっていうと、まあ、ちょっと詳しい事実関係がわからないんですけど、まあ、ただ登記済み証とか実印等を預けて長期間放置したとありますので、まあ、奇跡性認定していいのかなと思うんですよね。はい。で、あとは、保護要件は善意無過失ですので、なので、定が善意無過失であれば、94条2項の累推適用が認められるということになるでしょうね。はい。で、あとは、定はね、登記具備してないんで。なので、94条2項累推の要件として、保護要件として、登記の具備まで要求するっていうふうにするとね、定保護されないってことになるんだけど、まあ、それはいらないっていうふうに考えるべきでしょうね。直接請求の場面でもいらないですからね。はい。理屈としても、まあ、前司公衆の関係にまさにね、立つのかなと思いますので、まあ、いらないと考えるべきでしょう。さて、で、次にですね、定は、所有権移転登記経由してませんので、第三者に所有権の移転、所有権の取得を対抗することができないと。で、なので、今度は兵が第三者に当たるかどうかと、ね、ことを考えなければいけないですよね。兵についても同じ理屈が妥当します。ね、つまり、94条2項の累推適用によらなければ、兵は権利を取得することができないということになるでしょうからね。なので、まあ、まずね、定が94条2項累推で保護されるかどうかということを論じなければいけないのかなと思うんですよね。で、もし仮に、累推が認められないということになると、これ無権利者っていうことになるので、で無権利者は第三者ではありませんから、登記を備えなくても、所有権の取得を対抗することができるということになるでしょうね。はい。まあ、あと一応ね、背信的悪意者になるんじゃないかっていう話もあるんだけど、ここはまあ無視でいいんじゃないかなとは思うんですよね。どうしたのかっていうと、兵の方が先ですからね。定より兵の方が先に定時計設定してますので、なので配信的容疑というとちょっと考えにくいですよね。だからまあ無視でいいかなと思いますね。失礼しました。ということで、まとめるとですね、まず定が保護されなきゃいけないんで、なので、虚偽の外観作出について全員無過失であるということですね。はい。で、そして、兵が、第三者として保護されてしまうと、そうすると、権利を対抗することができなくなりますから、兵が悪意有過失である必要がありますよね。で、そういう場合に限って、抹消登記手続き請求が認められるっていうことになると思いますね。はい。で、それ以外の場合には認められないと、こういうような結論になると思いますね。なかなか、まあ、そんな難しくないですけど、いい問題ですよね。でね、実はですね、こういう面白い見方もあるんですね。この米印のところなんだけども、今言ったように、まあ、兵と定をですね、対抗関係に捉えると、94条2項累推で、まあ、その、項からまあ、定、それからまあ、項から兵っていうふうに、まあ、権利は移転ということじゃないけどね、定等権だからね。で、そういうふうにして、まあ、 もし仮にこれが所有権だったら二重譲渡みたいなね、そういう関係にあるんだというふうに考えたのが今までの説明なんですね。案にそういうふうな説明をしてたんですけども、実はですね、そういうふうに見ない考え方もあり得ると思うんですよね。どういうことなのかと言いますと、手が譲り受けた段階での外観というものをね、ちょっと考えてみたいんですけども、手が、その土地を譲り受けた時点で平名義のね、抵当権設定されてたわけですよね。だとすると、手が信頼した外観というのは兵の抵当権が設定されている土地なんですよね。だからあくまで保護されるのはその限度なんだという考え方も取れると思いますね。なので94条2項の類推適用によって、抵当権をし、兵が もし仮に94条2項類推適用によって抵当権を取得したっていうふうに言える場合にはですね、これは抵当権付きの所有権しか取得できないと、そういう見方もある。だから対抗関係に立たないっていうね、そういうふうな考え方もあると思いますね。まあ結論は変わらないと思うけどね。結局、兵が94条2項類推で保護されちゃうと、抵当権を対抗されてしまうって形になると思うんでね。はい。で、あと、兵は、もちろんね、自分自身が94条2項類推の要件を満たさない限りね、保護されないってことになると思うからね。だから結論は変わらないと思うんだけど、見方が違うんですよね。まあどっちがいいのかっていうのはね、まあ実態派の解釈によるんでしょうね、おそらくね。まあつまりその外観法理っていうものの、その外観をどう取られるかっていう問題でしょうね。まあもしかしたらこの兵の、まあ、権利が無効かもしれませんので、そこまで含めて外観というふうに言うのか、それともそうじゃないのかっていうね、そのあたりにかかってくると思うんですけどね。はい、ということでした。いいですかね。まあ、別にどっちでもいいと思います、この書き方はね。さてで、答案のところをちょっと見ていきたいんですけれども、まあこれはね、今言った説明をなぞってるだけなんですが、ちょっと見ていきましょうかね。でまず実態法的には、その所有権取得と、あとは所有権取得を変に対抗できることが必要だよという話をして、でそれでまず所有権取得があるかどうかで、94条2項の類推適用、それから110条の類推適用ですよね。110条の類推っていうものに関しては解釈分かれてますけれども、ここは一応保護要件のところでね、考えることにしました。外観への信頼の ③ の要件でね、考えることにしたんですね。はい。で、まあ、善意に加えて無過失まで要求するっていうのは、ね、その丸3のところでね、書いてありますよね。で、あと、丸2についてもね、しっかり説明しておいた方がいいと思います。奇跡性ですよね。で、今回のような事例でやっぱり奇跡性が認定できるかどうかが一つの鍵になりますんで、なので試験出てきた時もね、しっかりここ認定する方がいいですね。した方がいいですよね。もちろんこの問題では、その問題文の事実関係はそこまで詳しくないんで、ね、なので、まあ、そんなにいっぱい認定するって言っても、そんなに、まあ、できないんですけども、例えば、司法試験とかね、まあ、特に司法試験だと思うんだけど、出てくるときには、やっぱり事実関係はかなり詳しく書かれてると思うから、だからそこのところをね、しっかり認定するようにしてください。ね。なので、その前提としてやっぱり規範もしっかり書いた方がいいと思うんですよね。真の権利者から自ら真の権利者が自ら外貨の作成に積極的に関与した場合は、これを知りながらあえて放置した場合だけでなくて、それと同時知るほど重い奇跡性がある場合も認められる。で、そして、当てはめですよね。はい。まあ、今回の場合はね、その登記済証とか、まあ、実印等預けて長期間放棄したってことしか書いてないんでね、まあ、それぐらいしか認定できないと思うんですけどね。はい。で、次に丸三で、丸二ですね。丸二についてっていうところで、ここでですね、手は、所有権移転登記を経由していないから、第三者に所有権の取得を対抗することができないと。で、兵が第三者に当たれば、所有権移転登記を、経ていない、おつは所有権の取得を兵に対抗することができないということで、で、第三者の意義を解釈して、で、兵が無権利なのかどうなのかということですよね。で、無権利者はその正当な利益がないから、第三者に当たらないと。で、一方で、仮に保護されるんであればね、これは第三者に当たるということになりますんでね。はい。いいですかね。ということで結論的にはさっき言ったような形になります。手が、94条に項類推、110条類推で保護されること、兵が保護されないことですよね。まあ、それを要件的に書くとこうなるよってことですね。はい。じゃあ、この問題の解説これでおしまいにしたいと思います。